こんばんは、マリです。11月4日土曜日の夜の9時10分です。3連休ですね。3連休なんですが、3連休の最終日に発表会があるということであまり出かけることもできず、もう練習とあとは準備ですかね。発表会の準備で2日間が終わり、明日はいよいよですね、発表会です。私のトークを初めて聞く方は多分いらっしゃらないとは思うんですが、一応お伝えしておくと、明日11月5日日曜日にですね、私が通っているバイオリンの音楽教室で発表会があるんですよね。実はコロナの間ずっとなくて、でコロナの前もあまりなかったそうなんですよね。昔はやってたけど、なんかその発表会に出たいっていう熱心な生徒さんがあまり当時はいらっしゃらなかったみたいで、その企画をしても人数が集まらなくて、その場所代、ホールの代金とか運営費とか考えたら、なんか採算が取れないとか事情があったみたいで、コロナの前からもともとなかったっていうのを聞いていたので、今の音楽教室に私通い始めた時に、あ、この教室は発表会ないんだなっていう、そういう認識で通い始めたはずだったんですけど、なんかコロナの間に生徒数が増えたのかな、増えたんですかね。私が通ってる教室がフレキシブル制っていうんですかね、その固定制ではなくて、月何回の何曜日の何時からみたいな、日時が決まったレッスンではなくて、その自分の都合のいいところでこう自由にレッスンをネット予約で入れていくっていう、自分で組み立てができるんですよね、レッスンの。で、私もそれが気に入って通ってたんですけど、どうやらコロナとかでなんかその在宅が増えたりとか、働き方のところがちょっと変わる方もいらっしゃったみたいで、結構生徒数が大人の人が増えたっていう感じらしくてですね。で、いざ発表会を企画したら意外と人数が集まったらしくて、私を入れて14人だそうです。で、私なんとトップバッターでして、明日は14人を2部に分けて、前半が7人、後半7人っていう感じなんですけど、その前半7人の中の本当にトップバッターなんですよね、1番目がなので、音楽教室の塾長っていうんですか、店長さんかな、開会の挨拶みたいな、最初の挨拶をしてる時から、パーテーションの裏にも1番目の奏者として控えてないといけないっていう、もうめっちゃ緊張しますよね、待ってる時間そんなわけで、明日、練習はね十分やってきたんですよ。3ヶ月ちょっと前ぐらいから練習を開始して、もう多分何百回ぐらい弾いてきたので、今日も今更できることはないかな、でもいつも通りに弾けばいいかなっていう感じで練習終わったんですけど、何割出せるかなっていう、もちろん自分のためにいい演奏したいっていう、その自分に自信をつけるみたいなところもあるんですけど、職場の会社関係の方が2人聞きに来てくださることになりましてですね、2つ前の職場、前の前の職場でご一緒だった方と、実は今でも細々と交流があって、 ゴルフ一緒に行ったりとかね、家も結構近いので一緒にご飯ランチ食べに行ったりとか、そんな感じで今でも仲良くさせてもらってるんですけど、そのご夫婦が明日聞きに来てくださるということで、他にもあと 5人5、6人かな、発表会行きませんかって言って声かけてみたんですけど、どうもやっぱり3連休の最終日だったりとか、あとは場所がちょっと辺鄙なんですよね。大阪市内ではあるんですけど、その梅田っていう大阪の中心地から電車で、どれぐらい乗り換え入れて30分弱とかかな、なんか地味に時間がかかるので、ちょっと遠くてごめんっていう方もいらっしゃったりとかね、なので結局私の演奏を聞きに来てくださるのはそのご夫婦だけっていうことで、実は写真撮影とかビデオ動画の撮影とかもちょっと申し訳ないなと思いながらお願いしたら、心よく引き受けてくださって、なんなら DVD 焼きますよみたいなめっちゃ気合の入った感じになってましたけれども、すいません、なんか変なボタンを押してしまってピッて言っちゃった。明日はなのでそのご夫婦のためにっていうのと、いつも教えてくださってるレッスンの先生に成果を見せたいっていうので、その3人その3人のために明日は、うまく弾きたいな本音ですよねこれ。失敗したくないっていうのもありますけど、発表会に苦手意識がつかないように、そつなく終われたらいいな、今後も発表会とかそういう場があったら出たいなっていう、次につながる一日になればいいなと思ってます。こんな感じですかね。そう、明日はですね、最後の悪あがきをしようと思って朝練習を入れてましてですね、梅田っていうね、大阪市内の一番有名な場所のスタジオを朝1時間ぐらいですかね、予約を入れまして、で最後仕上げというか確認、最終確認をした後、会場入りがお昼ぐらいですかね、で最後のリハーサル、ピアノ伴奏の先生が最後に1人5分ずつぐらい時間をとって、そのテンポだったりとか弾き始め弾き終わりとかの最終確認をしてくださるそうなので、そのピアノ伴奏の、リハ、それがだから入場っていうんですかね、ステージに出てまた戻ってきてっていう、そのリハーサルも兼ねてるそうなので、その一連の流れをリハで確認した後に2時半開演という感じです。なんか落ち着かないですで、あと今まではですね、レッスンでもマスクなんだかんだつけてたんですよね。電車の中でもいろんな方に接触するのがやっぱりちょっと怖いなっていうのもあったりとか、あとは私の仕事柄いろんな人と接触するので、もし私がそのコロナとかインフルエンザとか、私がウイルスを持っていた場合に、そのレッスン室って密室じゃないですか。なので先生にご迷惑かけるのをちょっとでも減らそうと思って、自主的にマスクをつけてずっとレッスンしてたっていう感じなんですけど、明日はさすがに写真とかね、動画も撮ってもらうので、本番ではマスク外して弾こうかなと思ってます。でこれね、二重顎バイオリンされてる方は分かると思うんですけど、顎当てに こうね、顎のラインがグッと押し当てられて、頬がむにゅってなる二重顎問題。あれだけはね、ちょっと嫌ですよね、バイオリン弾きの皆さん。もうあのチェロを弾き始めてなおさらそれは感じますね。チェロはあの足の間に挟んでね、普通に座って弾くだけで、そのどこかに負担がかかるとか、なんか歪むとかいうのもないので、結構自然な感じで弾けるんですけど、うん、顎当てのね、二重顎問題だけは下せない下せないなぁと、なんかね、いつも思ってます。でも言うてる間にいよいよマスクとかしなくていいような感じにの雰囲気になってきたら、もうレッスンでもマスクをそのうち外そうかなと思ってるんですけど、もうね、先生に二重顎を見せつけながらレッスンを受けるっていう、いやもうお見苦しいものを見せてすいませんっていう謝罪しかないですよね。あと今日は明日に向けて実は美容院に行ってトリートメントをしてきましてですね、髪がトゥルントゥルンでございます前日に美容院行くかっていう感じなんですけど、ちょっと今日しか予約が取れなかったのもあってトリートメントしてきたので、今日は今から化粧を落として、もうさっと湯船に浸かって早く寝ようと思います。では明日は頑張ってこようと思います。皆様の元気の玉とか応援してますとかギフトありがとうございます。頑張ってきます。